聖書を読みます。最初に旧約聖書から申命記第24章17節から22節まで、旧約聖書の319ページです。申命記第24章17節以下、寄留者や孤児の権利を歪めてはならない。家父の着物を父に取ってはならない。あなたはエジプトで奴隷であったが、あなたの神主が救い出してくださったことを思い起こしなさい。私はそれゆえあなたにこのことを行うように命じるのである。畑で穀物を借り入れるとき、一束畑に忘れても取りに戻ってはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。こうしてあなたの手の技すべてについて、あなたの神主はあなたを祝福される。オリーブの実を打ち落とすときは、後で枝をくまなく探してはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。ブドウの取り入れをするときは、後で摘み尽くしてはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。あなたはエジプトの国で奴隷であったことを思い起こしなさい。私はそれゆえあなたにこのことを行うように命じるのである。新約聖書からエフェソの信徒への手紙第4章17節から32節まで、新約聖書の356ページです。エフェソの信徒への手紙第4章17節以下、そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。彼らは愚かな考えに従って歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の固くなさのために神の命から遠く離れています。そして無感覚になって放縦な生活をし、あらゆる不しだらな行いにふけってとどまるところを知りません。しかしあなた方はキリストをこのように学んだのではありません。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。だから以前のような生き方をして情欲に迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。盗みを働いていたものは今から盗んではいけません。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により贖いの日に対して保証されているのです。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなど、すべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたも生ける誠の神よ、 あなたの意図高き御名を讃えます。今日も私たち一同を御前に呼び集めてくださいましたことをあなたの恵みと信じて感謝いたします。どうかあなたの祝福が私たち一同の上に豊かにありますように。私たちに命の御言葉を聞かせ、私たち一人一人があなたの御旨に従って生きることができますように、勇気と力をお与えください。神様、私たちのこの世界に誠の平和を、あなたのシャロームをお与えください。今日食べるものや今夜眠るところにもことかく幾百万の貧しい人々がいる一方で、一握りの富める人々が地球上の富をほとんど独占しています。このような不公平はあなたが望まれるところではありません。どうかあなたの真実の支配を、あなたの御国をこの地上に来たらせてください。神様、この世にはふるさとで家族と一緒に穏やかに暮らすというささやかな幸せさえもいろいろな形で理不尽にも奪おうとする権力の企みが後を絶ちません。どうかこのような悪をあなたがやめさせてくださいますように。どうか御心が地上でも行われますように祈ります。またこの世では際限のない憎しみと報復の悪循環が続いています。全能の神よ、どうかこのような悲劇をやめさせ、あなたの平和を地上にも実現してくださいますように。造り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。神様、私たちの国では今日参議院選挙の投票が行われています。政治が信頼を失ってしまったこの国をどうかあなたが憐れんで、本当に正義と公平を実現するために力を尽くす政治家が一人でも多く選ばれますように心からお願いします。選ぶ私たちにもあなたによる将来への希望と知恵をお与えください。神様、教会に連なる愛するすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。厳しい暑さの中でお年を召された方々や病床にある方々、体調の優れない方々をどうかあなたが支えてください。愛するものを失った悲しみの中に今もなおいる人々にあなたの慰めをお与えください。しばらく教会から遠ざかっている友を再び導いてください。人生上の問題で悩む友にはあなたの光を照らしてください。旅にある友には旅路の平安を与え、気流の外国人と外国に滞在中の友をあなたが顧みてください。今日私たちの教会に転入会される一人の兄弟をあなたがどうか祝福してください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週も守ってください。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上に今週もあなたの恵みが豊かにありますようにお願い申し上げます。この礼拝に あなたご自身が親しく望んでくださって、私たち一同に新たな信仰と希望と愛を与えてくださいますように、貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど読みましたエフェソの信徒への手紙の4章の17節に、最初のところですが、パウロは異邦人と同じように歩んではなりませんと、そう言っています。でそれも強く進めています。で異邦人というのはキリスト教徒でない人々のことを指すと考えてよろしいでしょう。私が昔行っておりました教会、青森県の小さな教会ですが、そこに古い記録が残されておりまして、そこに出席した人々のことが、何人出席したというふうなことが書いてありましたが、異邦人何名って書いてあるんです。それを読んで私はちょっと驚きましたけれども、ある時期まで日本の教会の中ではクリスチャンでない人々が教会に来ると異邦人が来たと、そういう感覚で受け止めていたらしいですね。それはその地方だけの特徴なのかどうかよく分かりませんが、とにかく異邦人とここでパウロが言っている場合は、単純にキリスト教徒のない人たちのことを指すというふうに考えてよろしいと思います。そしてパウロはこの人たちが、これ17節から19節までですが、愚かな考えに従って歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の固くなさのために神の命から遠く離れています。そして無感覚になって放縦な生活をし、あらゆる不死だらな行いにふけってとどまるところを知りませんと。でいささかひどい言い方だと思いますが、そういう言い方でキリスト教徒以外の人々に対する批判を述べているように見えます。でしかし私はここのところを何遍か読み返しましたけれども、パウロはここで、単に異邦人の悪口を言っているというわけではないだろうと思いました。あるいはクリスチャン以外はみんなろくでなしだと、そんなふうに他の人たちをバカにしているというわけでもない、そういうことではなくて、本当にキリストに従うという生き方をしていないと、さらに具体的に言いますと互いに愛し合うということが神の御旨であるということを本当に知ろうとしないで生きている人は、たとえクリスチャンであっても実は愚かであり頑固であり無感覚で放縦であると、そういうことを言いたいんじゃないかと思いました。で単に異邦人の悪口を言ってるわけではない。でその証拠に彼は2章の13節にやはり異邦人のことに触れて、以前は遠く離れていたこれらの方々もキリストイエスにおいて近いものになったと言っています。そういうふうに信じていたパウロですから、名目上クリスチャンかどうかというふうなこと、それは問題ではなかった。問題は本当にキリストを知っているかどうかだ。でキリストの御心に従って本当に愛し合って生きるという生き方を求めているかどうか、それが問題なんだということを彼は言いたいんではないでしょうか。 だからこのところはいい加減なクリスチャンをたしなめる言葉でもあると。私に対するそういう警告の言葉でもあると、そういうふうに取るべきだと私は考えています。そのことのために、例えば20節から21節までに彼はこう言っています。あなた方はキリストをこのように学んだのではありません。で、この場合のあなた方っていうのはクリスチャンです。このように学んだのではない。そんなふうにいい加減にキリストについて学んだわけじゃなかろうとパウロはそう言うんですね。で、続けてキリストについて聞き、これ20節から21節までのところですが、キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。で、こう言って彼はキリスト教徒たちをたしなめています。で、このようにキリストを学ぶ、互いに愛し合うことこそが神様の意思であるということを絶えず心に刻みつけて生きる、そういうふうに生きる人たちの交わりが教会なのです。教会というのはそういうところなのです。で、私はここ何回か教会というものについて続けてお話をしていますが、今日もそのことについて話したいと思います。で、パウロはこの25節に行きますと、偽りを捨ててそれぞれ隣人に対して真実を語りなさい、私たちは互いに体の一部なのですと進めています。そしてそのことを26節以下ではさらに具体的に詳しく展開します。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。盗みを働いていたものは今から盗んではいけません。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により贖いの日に対して保証されているのです。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなどすべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。で、そういうふうに非常に具体的なことに至るまでここで教えています。で、ここを読みますと、これはクリスチャンの個人的な道徳といいましょうか、倫理といいましょうか、そういうことについて教えているところかなという感じがいたしますが、で、私はそういう個人道徳、個人倫理というものとはちょっと違うと考えています。そうではなくて、教会の在り方をここで教えているのだ。教会の在り方についての具体的な指示だと、そういうふうに考えます。で、先週も述べたことですが、教会というのは、キリストを頭とする体である。教会の頭、頭はキリストであり、教会は頭であるキリストの体である。で、こういうのが、まあ、パウロの思想であったわけですけれども、ちょうど人間の体があらゆる動作や活動を脳の指令によって行っているように、教会はただ頭であるキリストの意思に従って生き、 その体として全ての活動を行う。で、26節以下の言葉も一見個人的な徳目といいましょうか、個人的な道徳を羅列しているみたいに見えますけれども、これはやはり頭であるキリストの意思に従う、そういうことに関して偽りがあってはならない、そういう意味ではないでしょうか。私たちの教会もこれはたびたび説教でも申しますし、それから近くホームページに載せられる私たちの教会の姿勢という短い文章を今工夫しているところですけれども、その中にも書いてありますが、その頭であるキリストの意思に従って生きたい、そのことを心から願っています。私たちの教会はそのような教会でありたい。で、その点で偽りがあってはならない。で、しかしこれは口で言うほど簡単ではありません。で、世界の教会の歴史を振り返ってみますと、そのことは明らかです。で、第4世紀以降ヨーロッパの教会は立派な制度、これはローマ教皇をトップに据えた教職階層制といいましょうか、ヒエラルキー、そういうその立派な制度を確立しました。それから美しいミサ典礼、これを完成させました。時々私の話の中に出てくるボンヘッファーというドイツの神学者は、ごく若い頃に半年ほどローマに留学したことがあります。留学というよりもむしろ遊学、遊ぶという字を使った方が、いいんじゃないかと思いますが、本当にあちこちを足で歩いていろんなものを見て新しい経験をしましたが、その中で特筆すべきものはカトリック教会との出会いでした。ローマの教会を彼は巡り歩いたんですね。なんて美しい建築だろう、なんて美しい雰囲気だろう、そしてそこで行われているミサ典礼というものが音楽も含めてなんて美しいんだろう、彼は心を奪われたんです。で、もちろんカトリックって改宗はしませんでしたけれども、そういう若き日にカトリック教会の美しい典礼と出会ったことが彼の一生をある意味では決定したと言われるぐらいです。それから壮麗な大聖堂、それが各地に建てられました。深遠な神学、完璧な教会法、そういうものも発展しました。音楽や美術、言うまでもないことです。で、見事なキリスト教文化の花がヨーロッパには咲きました。で、これが本来イエス・キリストへの信仰から生まれたことを私は疑いません。で、このことについては疑いの余地がない。キリスト教の信仰というものがそういう形で美しい文化を、見事な文化を生み出したということを私たちは信じますけれども、この一見キリスト教的な社会、それを治める皇帝や教皇や高位の聖職者たち、またこの社会を構成するクリスチャン、こういう人々は残念ながらしばしば主イエスご自身の意思とはかけ離れた方向に向かって突っ走りました。 例えばユダヤ人に対する差別、あるいは大量虐殺で、最近ではこの大量虐殺のことをポグロームと言います。それがかなり早くから行われた、キリスト教社会の中で行われた。イスラムに対する偏見と敵意から生じた、発動された十字軍、おぞましい魔女狩りとか異端審問、そしてプロテスタント教会とカトリック教会との間で戦われた数度の宗教戦争、植民地主義の手先になった海外宣教、そしてついにはキリスト教国同士による前例のない世界大戦。これらは断じてキリストの意思ではなかった。キリストはそんなことは望んでおられなかったし、教えもされませんでした。彼が教えたのは、ただ神はすべての人を愛しておられるということでありましたし、だからあなた方も互いに愛し合いなさい、そういうことだった。イエスはそういうことを私たちに教えられた方なんです。ですからこのエフェソ書には、主イエスは十字架によって敵意を滅ぼしたって書いてあります。2章の16節で、このところについては前にすでにお話をしました。十字架によって敵意を滅ぼす、それがキリストの意思だったんだ。だからキリストは私たちの平和だと言われました。2章の14節です。キリストは私たちの平和である。で、この愛と平和で、これこそが教会の頭であるキリストの意思です。しかし歴史は、いわゆるキリスト教的ヨーロッパの教会がこのキリストの意思に対して本当の意味では忠実ではなかったということを私たちに物語っています。残念なことです。しかしそうです。そしてこういうことは現代にもある。改めて言うことはしませんが、現代でもそういうことが行われています。だから私たちの教会はただキリストの意思に従って歩みたいと心から願っておりますけれども、それは簡単なことじゃないということを心に刻みつける必要があります。あんな風になってはいけない、そうならないように細心の注意を払ってキリストを見上げる、そういう生き方をしていないといけないと思います。しかしこれは先ほども言いましたように容易なことではありません。そのことの理由といいましょうか、原因があります。それは教会は天にいるキリストから命を受けているけれども、同時に地上に存在する体でもあるという、その二重性です。天に属し、同時にこの大地にも属する。天だけっていうわけでもないし、大地だけっていうわけでもない。天に属し、そしてこの大地に属する、そういう二重性があるもんですから、でこれはなかなか難しいところがあります。で教会は信仰の事柄に関してはキリストに従いますけれども、そのことについて別に難しいことはありませんが、 地上の事柄に関してはこの世の法律に従わなければなりません。私たちのこの教会も実は宗教法人という法的な団体でありまして、宗教法人代々木上原教会とそういうふうに言うんですね。そして私たちの国には宗教法人法という法律がありまして、それに拘束されています。毎年きちんと報告を整えてそこに提出しなければならないことになっています。でその意味で教会はこの地上の事柄に関してはこの世の法律に従わなければなりません。憲法を尊重する、で憲法に謳われている民主主義を守る、そして法律の定めるところに従って選挙権を行使する。今日はその日です。税金や年金も支払う。年金を払うのを忘れてはいけない。で、主イエスも皇帝のものは皇帝に返せとおっしゃいました。そういう意味を持っていると思います。この大地に属する、体として、そして同時に天にも属するキリストの体でありますから、そういう二重性のゆえになかなか気をつけてないと、間違うことがあるんですが、でこの地上の事柄に関してはこの世の法律に従うんだけれども、しかし教会がキリストの体である限りは社会の動きにただ流されていてはなりません。主イエスが心から望まれて私たちにも教えられた愛と平和、それを守るために私たちは本当に真剣にならなければなりません。でそれに反して、例えば戦争につながるような動きがこの社会に出てきた場合に、これを黙って見過ごすことはいけない。教会のすべきことではない。それは17節にあるように愚かな考えに従って歩むことですし、知性が暗くなることですし、18節の言葉を使えば神の命から遠く離れることだと。だからこれらの言葉は異邦人の悪口を言うために使われているんでなくて、クリスチャンがいい加減な生き方をするようになりかねない、そういう危険に逆らっていわば警告を発している言葉だというふうに私には思われます。そして戦争が近づくとありとあらゆる悪い言葉が語られる。憎しみの言葉が語られる。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしり、一切の悪意、そういうものが吹き出してきます。それは神の聖霊を悲しませる。30節にそう書いてあります。神の聖霊を悲しませることだ。そんなことをしてはいけない。で、私たちの教会はいつもこのキリストについて聞き、このキリストと結ばれ、その中にある愛と平和の真理をそのままに曲げないで学んで、そしてそれに従って生きなければなりません。その点について偽りがあってはならない。だから偽りを捨てて真実を語りなさいいうのはそういうことではないでしょうか。 祈ります。神様、私たちの教会をどうかただあなたの御心に従って歩む教会であらしめてください。その点について私たちが偽ることのないように私たちをお導きください。私たちの愛するこの代々木上原教会が本当にキリストの体としてこの世の中で福音の光を絶えず灯し続ける教会であることができますように、尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の411番、 どうぞ。